葉山議会。葉山町議会だより、ナンバー137。発行。葉山町議会。郵便番号240-0192。神奈川県三浦郡葉山町堀内2135。編集。議会広報常任委員会。発行日。令和元年7月30日。電話 046-876-1111。 表紙説明。6月23日、葉山の魅力を高める実行委員会の事業の一つで、葉山町商工会青年部が手掛ける秘密基地プロジェクトのプレお披露目会が開催されました。場所は葉山町木古場。かつて横浜横須賀道路建設時の残土置き場として切り開かれた場所で、少し前までは大きな岩がゴロゴロ埋まっていたり、不法投棄されたゴミがあったり、草木がぼうぼうの荒れ放題の山だったそうです。その場所を約1年間、地道に開墾作業を繰り返し、豊かな子育て環境を町の魅力にしようを合言葉に、ようやく自然の中で遊んだり学んだりできる環境づくりの土台ができたところでのお披露目会でした。この日は、葉山の魅力を高める実行委員会と商工会青年部のメンバーを中心に、山梨町長をはじめ、多くの地域住民や子どもたちも参加して、記念の樹木を植樹したり、野菜の種や苗木を植えました。また、地元農家の方々の協力で、葉山産の野菜をふんだんに使用した美味しい特製豚汁も参加した全員に振る舞われました。表紙。表紙はカラー写真。家族と思われる写真です。少女を中央にして、右側に男性、左側に女性。男性はタオルを頭に、女性はつばの広い麦わら帽子をかぶっています。長袖、長ズボン、足元は長靴です。一本の農具の柄を一緒に持ち、地面に構え、微笑んでいます。女性の前には苗木があります。表紙右下に QR コードがあります。スマホや携帯で議会ホームページを見ることができます。表紙説明終わり。第2回臨時会。令和元年5月14日開催。議会人事が変わりました。第47代議長、伊藤圭介。目指すは、開かれた議会。議会改革と情報共有。議会全体で新たな改革に取り組む。この度、改めて葉山町議会第47代議長に就任いたしました。平成最後と令和最初に議長を務められますことを誠に光栄に存じますとともに、その重責を痛感し、決意を新たにしております。4月の統一地方選挙を経て、令和初日の5月1日より新議会となり、新たに3人の議員を迎えることとなりました。引き続き皆様のご協力のもと、町民の負託に応え、民主的な開かれた議会を目指し、住民自治の根幹としての機能を発揮すべく、議会改革に取り組んでまいります。町民に身近な議会へ。葉山町議会において2009年10月に制定した議会基本条例が10年経過しようとしています。条例中に規定されているように、町民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、この条例の目的が達成されているか否かの評価及び検証をし、必要に応じて所要な措置を講じるべきと考えます。 先進地の事例等も参考にし、議会全体で新たな改革に取り組みます。また、議会の議決案件として、基本構想及びこれに基づく基本計画を議決事件として規定しております。まちづくりの重要な指針である第4次葉山町総合計画の基本計画の見直し作業及び第2期基本計画策定の準備期間にあたるこの2年間の議会としての取り組みに関してもしっかり議論をし決定していきます。そして何より重要なのが町民に開かれた議会を目指す議会改革への取り組みであります。議会報告会、町民との会議、各種団体との意見交換会のさらなる充実に加え、新たな町民参加の取り組みも検討し、積極的に情報発信、情報公開を進め、町民に身近な町議会となるよう努力していきます。投票率アップへ。去る4月21日執行の葉山町議会議員選挙は、投票率 48.33% と、史上最低の投票率となりました。現職の議員としては本当に残念でなりませんし、責任も痛感しているところです。まだまだ町民に対する情報発信の不足、あるいは弱さがあると考えられます。また、もう一つの課題として、選挙期間中多くの町民から投票所の場所の問題が聞かれました。議会としても投票率を上げるために提言していかなければならないこともあると考えます。さらなる ICT 化へ。継続的な取り組みとしては、タブレット端末を利用してのペーパーレス会議システムを活用し、当初の目的であります議会運営の効率化、行政労務の縮減、ペーパーレス化による環境への配慮をさらに進めるとともに、ネット中継を視聴していただいている方々にも分かりやすい映像の配信を実現していくことも、この2年間の宿題であると思っております。今後とも議会に対しまして、ご指導、ご鞭撻をよろしくお願いいたします。副議長、町寺信二。前期に続き副議長に選出され、その重責により一層引き締まる思いです。町民の暮らしの安全安心と福祉の向上、町政施行100周年に向けた新たな町づくりなど、様々な行政課題解決に向け、議員一丸となって取り組める環境づくりと、議長を補佐して議会運営に注力し、職責を果たせるように2年間勤めてまいります。監査委員近藤章一。議会選出監査委員就任にあたり、町民の皆さんが納めた税金によって町当局が無駄をなくし、民主的で効率的な行財政運営を進めているのか監視していきたいと思います。また議会選出なので、自治体の行政全般にわたり、幅広い見地から執行機関全体をチェックする役割も果たし、監査結果を議会に還元する方策についても検討していきたいと思います。新しい委員会メンバーの紹介。町民ファーストを心がけます。皆様の声を議会に反映、葉山町政を正します。総務建設常任委員会、政策財政部、総務部、都市経済部等を所管。委員長飯山直樹、副委員長山田由美、近藤章一、笠原俊一、土佐陽子、伊藤光平。教育民生常任委員会、福祉部、環境部、教育委員会等を所管。委員長鈴木美智子、副委員長新井直彦、金崎久、 町寺真嗣、久保田美希、石岡実生、中村和夫。議会運営委員会、議会改革、議会の円滑な運営を担う機関。委員長、笠原俊一、副委員長、金崎久、近藤昭一、鈴木美智子、町寺真嗣、山田由美、飯山直樹。議会広報常任委員会、議会広報誌の編集、町民との会議等を所管。委員長、石岡実生、副委員長、伊藤光平、笠原俊一、土佐陽子、久保田美希、荒井直彦、中村和夫。ICT 化推進チーム。ICT の利活用による分かりやすい議会を推進。リーダー、飯山直樹。サブリーダー、近藤昭一。町寺真嗣、土佐陽子、石岡実生、荒井直彦。臨時会。4月3日に第1回臨時会で補正予算等の審議、5月14日に第2回臨時会で政府議長や監査委員の選任、2から3ページに関連記事を行いました。平成31年度葉山町一般会計補正予算第1号、歳入、財政調整基金繰入金2500万円、下水道事業会計への出資金の財源として繰入金を増額するもの。歳出、公共下水道費2500万円、幹線管築造工事の設計変更分に対して下水道事業会計出資金を支払うもの。下山口地区の汚水を集水し流すために下水道管を下山川の川床をくぐらせることが必要で、3月26日を竣工予定として工事を進めていた。2月20日に固い岩盤にあたり、作業能率が大変低下する事態が発生。さらに3月6日には鉄製の矢板にあたり、その矢板を切断、除去しながら推進しなければならず、対岸の温光碑まで到達することが大変難しくなったため。主な質疑。問い、国庫補助の事業か。部長、国庫補助対象工事であることは確認済みだ。問い、日程の延期は。部長、5月24日までに竣工する。問い、公共下水道接続を待っている下山口周辺の住民の方々への対応は。部長、万全の体制をとり、周辺への影響が極力少なくと考えている。平成31年第1回臨時会評決結果。以下表になっています。縦に議案番号、議案陳情、横に議員氏名、議席順、議案番号。議案陳情、議員氏名、結果の順に読みます。議案番号、議案第1号、議案陳情、平成31、2019年度葉山町一般会計補正予算第1号、議員氏名、横山澄子賛成、金崎久賛成、鈴木美智子賛成、飯山直樹賛成、石岡実生賛成、山田由美賛成、近藤昭一賛成、久保田美希賛成、畑中由紀子賛成、町寺真嗣賛成、笠原俊一賛成、土佐陽子賛成、伊藤圭介、議長に評決権はありません。可否同数の時のみ議長が決します。結果、 可決。議案第2号、平成31、2019年度、葉山町下水道事業会計補正予算第1号、全員賛成、可決。議案第3号、専決処分の承認について、葉山町税条例の一部を改正する条例、全員賛成、承認。議案第4号、専決処分の承認について、葉山町介護保険条例の一部を改正する条例、全員賛成、承認。表終わり。令和元年第2回臨時会評決結果。議案番号、議案第5号、議案陳情、監査委員の選任について、議員氏名、議席順。飯山直樹、賛成。中村和夫、賛成。伊藤公平、賛成。荒井直彦、賛成。石岡実生、賛成。金崎久、賛成。鈴木美智子、賛成。山田由美、賛成。町寺真嗣、賛成。土佐陽子、賛成。久保田美希、賛成。近藤昭一、除籍。笠原俊一、賛成。伊藤圭介、議長に評決権はありません。可否同数の時のみ議長が決します。結果、可決。除籍とは、審議の公正を期すために利害関係を有する議員は、当該事件の審議に参加することができないとする制度です。第2回定例会、6月12日から26日まで開催し、補正予算、条例改正等の審議を行いました。平成31年度葉山町一般会計補正予算第2号、歳入、循環型社会形成推進交付金856万円、施設整備に関する計画支援事業の対象となるクリーンセンター再整備事業に対して交付される。プレミアム付き商品券事業補助金4089万円。消費税率の引き上げが低所得者や子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起、下支えすることを目的として実施するプレミアム付き商品券事業、額面2万5000円分を2万円で販売、分割販売も予定、に対して交付される。主な質疑、問い、また消費税増税が延期された場合、事業費は保留されるのか。部長、国からの通知はない。問い、対象者と購入見込みは。部長、0歳から3歳半の子育て世帯は650人、低所得者の対象者は4550人で、7、8割を想定し、合わせて5200人だ。問い、町独自の配布の仕方ができるのでは？該当者に直接5000円を補助できないか？部長、町は町村会のシステムを使っており、町が独自に対応することは不可能だ。問い、プライバシーが配慮されていないのでは？部長、非課税イコール所得が少ないという考え方は成り立たないと思う。問い、商品券が転売されてしまわないか。部長、購入には本人の確認が必要。転売は禁止されている。公共公益施設整備基金繰入金、4100万円。林業橋掛け替えプロジェクト推進事業及び学校給食センター整備事業の財源とするための増額。主な質疑、問い、 橋の補強で済むのか、掛け替えが必要なのか。部長、確認のために調査の委託費を計上している。掛け替えとなった場合、経費が高額になることが想定される。問い、クラウドファンディングの状況は。部長、約1200万円がふるさと納税型のクラウドファンディングでの寄付。疾病予防対策事業費等補助金327万円。風疹追加的対策として実施する緊急風疹抗体検査等事業に対して交付されることによる増額。主な質疑。問い、妊娠を予定している人が対象になるのか。部長、妊娠を希望している人のパートナーが年齢に限らず抗体検査を無料で受けられる。予防接種は平成30年度から補助を続けている。歳出。学校給食センター整備事業2546万円。学校給食センターの設計施工一括発注支援業務委託、予定地地質調査業務委託、道路拡幅用地、代替地等を取得するもの。主な質疑。問い、葉山町では3つの畜産農家があり、個人経営で大きな牧場ができる前に、個人経営の畜産農家と一つのテーブルで話し合いをするべきだ。町長、三牧場は十分承知していた。問い、長江周辺の県道311号線の渋滞がある中で懸念はないのか。三次、右折も可能になる交差点協議をしたい。給食を配食する車に限って特定車両になる。現在も特定車両の右折禁止を解除している。問い、建設予定地は土砂災害特別警戒区域だ。指定が解除されてから工事を進めるべきではないか。町長、町にそもそも許認可権はない。指定が解除される場合と、防御壁を作るというどちらかの方法で安全確保が確認できることにより稼働が始まる。
動議、修正案が2件提出されました。葉山町一般会計補正予算第2号に対する修正案1、議員提案。プレミアム付き商品券事業及び学校給食センター整備事業に対する予算を全額削除するもの。提案説明、近藤。プレミアム付き商品券事業は低所得者対策にならず、消費喚起にも役立たない。学校給食センター整備事業は、さまざまな疑念が解決されない限り、将来に禍根を残すものと考える。提案者への主な質疑。問い、プレミアム付き商品券が低所得者対策にならない。また、消費喚起にも役立たないとの根拠は。答え、低所得者の方が買える人ばかりではないと思う。問い、プライバシー問題は。答え、プライバシーを守れる方法があれば教えてほしい。問い、本来商品券を購入できる方が購入できない損失は。答え、一定の損失を与える。修正案に対する賛成討論。久保田、プレミアム付き商品券は非課税所得者のさらなる格差を生む。プライバシーが守れるか問題もある。 学校給食センター建設予定地は、土砂災害特別警戒区域の指定がある場所だ。土地が無償提供されることで疑念が生じる。近隣に牧場が建設されることによる周期の問題がある。葉山町一般会計補正予算第2号に対する修正案2。議員提案。学校給食センター整備事業関連予算と、それに伴う財産管理事業の予算を除いた減額修正を提案するもの。提案説明。山田。土砂災害特別警戒区域の指定がある場所に公共施設を建設することに町民の理解が得られるか懸念がある。修正案に対する賛成討論。金崎。町内に3軒の畜産業者があり、町からの説明が必要だと思う。原案に対する賛成討論。伊藤、町寺、石岡、鈴木、笠原、土佐。一日も早い学校給食センターの実現を願う。学校給食センターについて、様々な懸念があるが、町として一つ一つ対応してもらえると思う。葉山らしい景観をぜひとも構築してほしい。自公式での給食を訴えてきたが、早期実現するには給食センターが現実的である。プレミアム付き商品券を本来購入できる方の権利を奪ってはならない。プレミアム付き商品券の事業がプライバシーに配慮し実施されることを望む。学校給食センターについて様々な懸念があるが、町として一つ一つ対応してもらえると思う。葉山らしい景観をぜひとも構築してほしい。葉山町一般会計補正予算第2号に対する付帯決議。議員提案。提案説明、飯山。学校給食センター整備事業は、慎重に事業を進めるべきことから、地質調査を行い、立地として適切であることが確認できた後に、用地取得、設計等に進むように求めるもの。提案者への主な質疑。問い。調査のどの段階で安全と確認できるのか。答え。技術的なことはわからない。葉山町一般会計補正予算第2号に対する付帯決議撤回の件。成熟された内容ではない。撤回の上謝罪したい。今定例会の大まかな流れ。補正予算2号行政提案。矢印質疑。矢印動議。修正案1近藤議員、久保田議員。修正案2山田議員、中村議員。提案者説明。矢印。提案者へ質疑応答。矢印。討論。修正案に賛成討論。久保田議員、金崎議員。矢印。採決修正案。両否決。原案に賛成討論。石岡議員、土佐議員、町寺委員、笠原委員、伊藤委員、鈴木委員。原案、採択、可決。付帯決議、飯山議員、撤回。葉山町 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例。災害弔慰金の支給等に関する法律及び同法施行令の改正に伴い、所要の改正を行う必要があるため、主な質疑、問い、今後災害弔慰金を無利子にするわけで、今まで葉山町では該当者がいない。無利子なら、元利均等償還の方法は矛盾しないか。部長、元利均等償還方法の記載については、市町村の判断で利息をつける、つけない、また何パーセントにするのか決められる。国の準則に従っている。問い、貸付金額は、均等償還ではなく住宅ローンのようにボーナス払いの猶予もある。すべてが均等償還になると、返済側の苦労もあるのではないか。部長、貸付金額は350万円。所得制限もあり、必要に応じた金額を貸し付ける。返済期間については、10年間償還、最初の3年間は償還猶予となる。葉山町災害復旧援助資金の貸し付けに関する条例の一部を改正する条例。災害復旧援助資金の貸し付けの利率、償還等について、所要の改正を行う必要があるため。主な質疑。問い。適用される災害とはどの範囲までの災害か。部長。本町の区域内、ほぼ全域にわたる被害が生じたもの。町長が指定したもの。問い。停電が起きて商店の商品が甚大な被害を受けた場合は対象になるか。農業地域あるいは漁業地域でビニールハウスが飛んでしまった。農作物に被害を受けた。またイノシシによる被害などには対処できるのか。部長、条例では住民の住宅とそれに付随する家財に損害を受けたものとなる。商業的なもの、鳥獣被害についての適用はない。葉山町一般会計補正予算第3号歳出ふるさと葉山緑基金積立金4万円平成30年度のふるさと葉山緑基金への積み立てに過誤があり、基金への積み立てが行われていないことから、改めて積み立てを行うもの。主な質疑。問い。ダブルチェックが働かなかった。緩んでいるのではないか。町長。想定を超えるミスについて見逃してしまった。総計予算主義という原点に帰らなかった。課長級に別の視点で予算全体について確認をする中で、具体的なチェックが漏れてしまった。担当者にも気持ちの余裕を持って仕事を見直すように指示した。米国の臨海前核実験に抗議する決議。議員提案。提案説明、近藤。核兵器の廃絶は唯一の被爆国である日本をはじめ、今や全世界の人類共通の願いとなっている。しかしながら、この度、米国政府がネバダ州にある核実験において、2019年2月に、臨海前実験を実施していたとの方に接した。このことに抗議することを決意表明するため。提案者への主な質疑。問い。 日米安保そのものには反対していないのか。答え、全く触れていない。問い、いかなる核実験も行わないとは、核融合実験も含まないのか。答え、核融合実験はよくわからないので答えられない。反対討論、山田。独裁国家が存在する女性を見る限り、核兵器の抑止力は意味があり、日本を守るため米国の後ろ盾が必要である。米国の核の傘に守られている状況で否定できない。核兵器を廃絶すると軍事費が増額する。日本の軍事費が少なくて済むのは米軍の力があるから。核融合実験は未来のエネルギー源として研究していく必要がある。軍事や外交問題は国会専門家に任せ、地方議会が取り上げなくてもよい。賛成討論、久保田。未臨界核実験は核不拡散条約の核軍縮義務に違反する。世界の努力に逆行するもので、アメリカは核実験に当たらないと主張しているが、プルトニウムによる汚染も確認されている。非人道的な核兵器の開発につながる実験を許すわけにはいかない。非核平和都市宣言を行った葉山町として、核実験が行われるたびに抗議の決議を行っている。自治体の主張、自治体議会も抗議の声を上げている。沖縄県の辺野古新基地建設問題を国民全体の問題として、公平、公正に様々な選択肢を検討することを求める意見書。議員提案。提案説明、近藤。国会及び関係省庁に対し、次の事項を求める。辺野古新基地建設を即時中止すること。辺野古問題を沖縄のみに解決を迫るのではなく、国民的な議論を行い、解決の道を探ること。提案者への主な質疑。問い。沖縄県に住んでいる方に直接話を聞いたことはあるか。答え、同僚議員と沖縄に行き、座り込みも半日行った。問い、基地があり生活できている方もいる。その方の話も公平に聞いているか。答え、ダイレクトには聞いていない。基地返還後、商業地や農地に活用していく政策もしている。基地に頼らない町づくりを進める地元行政姿勢も聞いてきた。賛成討論、久保田。住宅地に囲まれた世界一危険な普天間飛行場を危険除去のために名護市辺野古に移設させるとしてきた。しかし、那覇空港など滑走路を米軍に使用させなければ、普天間は帰ってこないと防衛大臣が認めている。県民投票で43万票の反対の意思が示された。埋め立てが続行している状況は、地方自治を無視している。委員会レポート。皆様から寄せられた請願陳情の審査。様々な町の問題・課題の改善・対策。各委員会では、それぞれ課題やテーマを掲げ、調査・研究に取り組んでいます。総務建設。消防署におけるハラスメントなど2件の報告。 職員交際委員会にて審査が行われているコンビニエンスストアでの決裁に関する件と、消防署におけるハラスメントに関する件の2件の事案について担当課から報告を受けました。職員交際委員会。地方公務員法に基づき、職員の分限及び懲戒処分の実施、その他職員の飛行並びに職員の表彰及び昇給について調査・審議するために設置。まちづくり条例の取り組みへ。まちづくり条例の検討のため、委員会として講師による勉強会や視察などを行うことが提案されました。委員長、飯山直樹。教育民生。教職員定数の改善と、国庫負担2分の1の復元に向けて、教職員定数改善の推進と、義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元を図るための2020年度政府予算についての請願書。2018年度から学習指導要領の改定に伴う移行期間が始まり、小学校においては外国語に関わる教育実施のための授業時数の調整や教材の作成などの対応に苦慮している。また中学校においても部活動指導をはじめ2016年度の文部科学省の調査で過労死ラインに達する週20時間以上の残業をした教員が6割近くを占めたと報告され、学校現場が抱える課題はより複雑化、困難化している。このような状況の中、中央教育審議会から学校における働き方改革に関する答申が出されたが、長時間労働是正に向けた根本的な解決施策は未だ示されていない。こうした課題の解決に向けて、少人数教育の推進を含む計画的な教職員定数改善が必要である。しかしながら、義務教育費国庫負担制度の国負担割合が3分の1に引き下げられたことにより、自治体財政は圧迫され、教育条件格差が生じている。子どもたちが全国どこに住んでいても、一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請であり、国は施策としてその財源を保障すべきである。よって、2020年度政府予算編成において、国に対し意見書の提出を求めているものです。審査結果。教育現場に求められる役割は多岐にわたっており、教職員の定数改善が不可欠である。また、平成18年から、義務教育費国庫負担率が3分の1に引き下げられたことにより、自治体間で教育格差が生じている。教育条件格差をなくし、良質・上質の教育を受けられるように、教育環境整備は国の責任において率先して行われるべきであり、国に対し、教職員定数改善の推進及び国庫負担割合の2分の1復元を求めるべきである。との意見でまとまり、全会一致で採択し、意見書を提出すべきとしました。所管事務調査、学校給食について、子ども育成課からの報告、留用処理、認可保育園について、逗子市葉山町ゴミの共同処理検討チーム報告書について、平成30年度ゴミ量報告について、 葉山町クリーンセンター再整備事業について、幼児教育無償化について、委員長鈴木美智子。議会広報、議会を身近に。平成31年4月に行われた葉山町議会議員選挙の投票率は 48.3% と、前回の平成27年の 52.7% より 4.4 ポイント下げた残念な結果となりました。これは単純に町民の葉山町議会に対する関心の弱さが招いた結果としか言いようがありません。今後は町民と議会の距離感や信頼関係を構築するためにも、新たな議会報告会の模索や意見交換会の開催、さらには情報共有のシステム化も含め検討していきます。各団体との意見交換。平成30年に引き続き、NPO 法人や各協会をはじめ、その他ワーキンググループ等との意見交換会を随時開催していきます。また、今後議会との意見交換や会合を希望される団体は、議会事務局にお申し出ください。議会だよりの再編へ。議会だよりに関するアンケート調査を実施し、一人でも多くの皆様に読んでいただけるような、わかりやすい、読みやすい紙面作りへのリニューアルを進めていきます。アンケート調査の際は、忌憚のないご意見、ご要望をよろしくお願いします。委員長、石岡実生。議会運営。円滑な運営のために。6月14日の本議会が長引き、予定していた議案審議を積み残したまま終了しました。審議を中・宴会扱いとして、予定していた議案7件と報告3件を26日に上呈し、審議することにしました。中・宴会とは、議事日程が終わらない状態で、その日の日程を他日に延ばして会議を閉じること。中・終わり。また、町長から、水道閉鎖後に、30年度ふるさと葉山緑基金への寄付金の取り扱い間違いについて報告を受けました。発覚した事案処理については、令和元年度に補正予算対応を主体とする追加議案の説明があり、26日の上呈としました。その他意見書2件及び決議書の取り扱いについて協議しました。議会改革の推進。議会改革について、3会派7議員から45項目の課題が提案され、提案各議員から説明を受けました。今後定期的な会議を設け、協議します。委員長、笠原俊一。ICT 化推進チーム。議会の見える化とペーパーレス化を目指す。ICT 化を推進するため、新たに6人のメンバーを選出し、引き続き議会 ICT 化の課題について検討していきます。本会議等において、全議員がタブレット端末を有効に活用し、情報発信できるよう努めます。リーダー、飯山直樹。研修会レポート。政府委員長研修会。 人口減少社会において、町村議会が果たすべきあり方について。5月24日に、各常任委員会政副委員長、事務局長研修会が開催され、駒沢大学の大山玲子教授による、人口減少社会において、町村議会が果たすべきあり方についての研修を受けました。各自治体の格差が開き、それぞれのカラーが多様化する中、そこに暮らす多様な民意の反映、合意形成、地域に根ざした政策立案など、これからの議会の役割はますます重要な世の中になります。その一方、実際問題として、議員のなり手不足や議会への住民の不信感と無関心さといったマイナス要素は増幅傾向にあり、こうした現状をいかに改善していくべきかを、以下三つの項目に分けて学びました。1. 地方議会は本当に住民を代表しているか。2. 地方議会は住民の意見をしっかりと審議に反映させているか。3. 地方議会は住民と情報を共有しているか。今後の具体的な対応策としては、公聴会の活用、行政が軽視している問題の発掘、住民からのアイデアの活用、行政監視の通年化と住民との共同、監査委員との協力関係の強化、予算決算の連動などが挙げられました。今後は今回学んだ様々な項目の中から、いち早く取り入れるべき内容などを議会全体として話し合い、議会改革等に反映させていければと思います。議会広報常任委員会委員長石岡実生記。議長研修会。他町村の議会活性化の取り組み。全国町村議会議長会主催の町村議会議長・副議長研修会が5月28日に東京国際フォーラムで開催されました。研修会の最初に平成31年3月に提出された町村議会議員の議員報酬等の在り方最終報告をテーマに、報告書作成に携わった当議会でもお世話になっている山梨学院大学の江藤教授をはじめ、明治大学の牛山教授、首都大学東京の長野准教授の3人により、パネルディスカッション形式で、最終報告の概要説明と作成までのプロセス等の解説がありました。その後、30年度全国町村議会特別表彰を受けた3つの議会から、議会改革の取り組みの発表がありました。長野県高木村、小規模議会の在り方を求めて、夜間休日議会の挑戦。鳥取県若狭町議会。町民に寄り添う議会を目指して。鳥取県若狭町議会の歩み。京都府与謝野町議会。町民に信頼され存在感のある議会を目指して。全国の小さな自治体議会も議員のなり手不足に対応するべく、議会改革に努力をし、住民自治の根幹としての議会を活性化させる新たな取り組みに邁進していることを再認識しました。議長、 伊藤圭介、木。
評決結果。令和元年第2回定例会評決結果。全会一致の議案等。議案番号、議案内容、結果の順に読みます。議案第7号、葉山町税条例等の一部を改正する条例。結果、可決。議案第8号、葉山町災害潮位金の支給等に関する条例の一部を改正する条例。可決。議案第9号、葉山町災害復旧援助資金の貸付に関する条例の一部を改正する条例。可決。議案第10号、葉山町印鑑条例の一部を改正する条例。可決。議案第11号、葉山町火災予防条例の一部を改正する条例。可決。議案第12号、人権擁護委員の推薦について。可決。議案第13号、人権擁護委員の推薦について。可決。議案第14号、令和元年度葉山町一般会計補正予算第3号。可決。議会議案第 1-7 号、教職員定数改善の推進と義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元を求める意見書。可決。請願第 1-1 号、教職員定数改善の推進と義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元を図るための2020年度政府予算についての請願書。採択。表終わり。議長に評決権はありません。可否同数の時のみ議長が決します。令和元年第2回定例会評決結果。表説明。横の項目、左から右に。議案番号、議案陳情、議員氏名、議席順。飯山直樹、中村和夫、伊藤康平、山田由美、石岡実生、金崎久、鈴木美智子、新井直彦、笠原俊一、土佐陽子、久保田美希、近藤昭一、町寺真嗣、伊藤圭介。結果です。賛成は丸、反対は×、提出者は二重丸で表示されています。議長に評決権はありません。可否同数の時のみ議長が決します。説明終わり。議案番号、議案第6号、議案陳情、領収請案のうち、近藤議員ほか1名修正案と、山田議員ほか1名修正案と共通する部分。議員氏名、賛成討論、金崎久、久保田美希。賛成、中村和夫、山田由美、近藤昭一。反対、飯山直樹、伊藤康平、石岡実生、鈴木美智子、新井直彦、笠原俊一、土佐陽子、町寺真嗣。評決権なし、伊藤圭介。結果、否決。議案第6号、領収請案のうち、近藤議員ほか1名修正案と、山田議員ほか1名修正案と共通する部分を除く部分。賛成討論、久保田美希。賛成、近藤昭一。反対、飯山直樹、中村和夫、伊藤康平、山田由美、石岡実生、金崎久、鈴木美智子、 荒井直彦、笠原俊一、土佐陽子、町寺真嗣、評決権なし、伊藤圭介。結果、否決。議案第6号、原案。令和元年度、葉山町一般会計補正予算、第2号。賛成討論。伊藤康平、石岡実生、鈴木美智子、笠原俊一、土佐陽子、町寺真嗣。賛成。飯山直樹、中村和夫、山田由美、金崎久、荒井直彦、久保田美希、近藤昭一。評決権なし、伊藤圭介。結果、可決。議会議案第1の6号。議案第6号、令和元年度葉山町一般会計補正予算第2号に対する付帯決議。全員表示なし。結果、撤回許可。議会議案第1の8号。米国の臨海前核実験に抗議する決議。提出者、近藤昭一。賛成討論、久保田美希。賛成、飯山直樹、中村和夫、伊藤康平、石岡実生、金崎久、鈴木美智子、荒井直彦、笠原俊一、土佐陽子、町寺真嗣。反対討論、山田由美。評決権なし、伊藤圭介。結果、可決。議会議案第1の9号。沖縄県の辺野古新基地建設問題を国民全体の問題として公平公正に様々な選択肢を検討することを求める意見書。提出者、近藤昭一。賛成討論、久保田美希。賛成、飯山直樹、中村和夫、伊藤康平、山田由美、金崎久、町寺真嗣。反対、石岡実生、鈴木美智子、荒井直彦、笠原俊一、土佐陽子。評決権なし、伊藤圭介。結果、可決。表終わり。決議意見書。決議しました。米国の臨海前核実験に抗議する決議。核兵器の廃絶は、唯一の被爆国である日本をはじめ、今や全世界の人類共通の願いとなっている。しかし、米国政府は2019年に臨海前核実験を実施した。非核平和都市宣言を行った葉山町議会は、これまでも核保有国が核性能実験等に抗議の決議を行い、また米国政府にも再三にわたり核性能実験等の停止を求める決議を行ってきたが、米国政府が再び臨海前核実験を強行したことは極めて遺憾である。核実験を繰り返すことは核兵器のない世界を目指す国際情勢の流れに逆行し、核兵器廃絶と恒久平和を願う世界の人々の期待を裏切るものである。よって、葉山町議会は、米国政府に臨海前核実験の強行に抗議するとともに、核兵器廃絶と核実験中止を求める国際世論を真摯に受け止め、いかなる核実験も恒久的に行わないよう強く求めるものである。以上、決議する。令和元年6月26日葉山町議会。意見書を提出しました。沖縄県の辺野古新基地建設問題を国民全体の問題として公平公正に様々な選択肢を検討することを求める意見書。沖縄県では1997年に普天間基地の代替基地として名護市辺野古付近での建設が決定されて以降、 約20年にも及ぶ建設反対運動が続き、選挙において再三再四反対の意思が示されてきた。直近では2018年に沖縄県知事選挙に辺野古新基地建設阻止の玉城デニー氏が圧勝し、2019年の県民投票では7割以上が辺野古新基地建設に反対の意思表示を行った。住民自治の観点から見れば、政府が辺野古新基地建設を断念すべき十分な理由である。また環境面から見ても、辺野古の大浦湾の埋め立てによって、絶滅危惧種260羊を含む約5600種の生物群が危機的状況に置かれている。また、活断層の疑いや軟弱地盤が確認され、強引に工事を進めても工期の大幅延長、当初の工事費3500億円の予定が膨張することが予想され、今後費やされる時間と税金と環境破壊を考えれば、今すぐにでも建設を断念すべきである。私たちは沖縄県民が米兵による犯罪、米軍機墜落、騒音による健康被害、環境被害、有事の際の標的になることへの懸念等、様々な不安、危機にさらされて生活している当事者として、新たに作られる米軍基地の建設に反対することは当然のことと考える。沖縄に集中する米軍基地に疑問を抱くことなく、戦後70年以上が経過した。しかし、沖縄の歴史と沖縄に基地が集中した経緯を鑑み、普天間の危機除去のためには、辺野古が唯一の解決策という政府の一点張りの主張の欺瞞に気がつき始め、辺野古唯一とは異なる提案も含めて、国は国民の声を真摯に聞くべきであり、国民的議論の機会を広げ、解決への道を開くべきである。よって、葉山町議会は国会及び関係省庁に対し、次の事項を求める。1、辺野古新基地建設を即時中止すること。2、辺野古問題を沖縄のみに解決を迫るのではなく、国民的な議論を行い、解決の道を探ること。提出先、内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣。教職員定数改善の推進と、義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元を求める意見書。2018年度から学習指導要領の改定に伴い、小学校においては、外国語教育実施に関わる対応に苦慮しており、中学校においては部活動指導をはじめ、過労死ライン以上の残業をした教員が6割近くいる等、学校が抱える課題は複雑化、困難化している。そのような状況の中、中央教育審議会は教職員が授業や授業準備等に集中し、健康で生き生きとやりがいを持って勤務でき、教育の質を高められる環境の構築を目指し、長時間労働是正については、学校における働き方改革に関する答申を出されたが、根本的な解決施策は未だ示されていない。課題解決には、少人数教育の推進を含む、計画的な教職員定数の改善が必要である。厳しい財政状況の中、全国には独自財源により少人数学級を推進している自治体もあり、国は施策として財源の保障をすべきと考える。本来、憲法の要請に基づく義務教育の根幹である機会均等・水準確保を支えるために必要な制度を整備し、すべての子どもに居住地域に関係なく教育の機会を保障することは国の責務である。よって国においては2020年度の予算編成について次の事項を実現することを強く要望する。1. 子どもたちの教育環境改善のために 計画的な教職員定数改善を推進すること。2、教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持し、国負担割合を2分の1に復元すること。提出先、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣。以上は紙面の都合上要約しています。一般質問、質問者の提出原稿をもとに編集しています。一般質問は議員が調整全般について現状や方針を問うものです。一人当たりの持ち時間は答弁を含めて60分です。掲載している内容は質問者自身が要約し、広報常任委員会が構成したものです。全文は議会ホームページのほか、議会事務局でもご覧いただけます。詳細はホームページへ、葉山町議会を検索。石岡実生、土砂災害の相互理解は、総務部長、深められるよう努めていく。土砂災害対策、問い、ハザードマップ警戒区域内に暮らす住民の土砂災害に対する基本的な知識や認識、あるいは自主避難のタイミングなど、行政が指導する上での相互理解の状況は、部長、全町民に自身が住んでいる地域の状況を認識してほしい。引き続き、ありとあらゆる機会を捉えて町民の意識を高められるように努めていく。交通渋滞対策、問い、慢性的な交通渋滞対策として提案した県道311号南郷交差点の環境改善策の進捗具合は、部長、6月後半から道路都市課長と担当を踏まえ詳細な打ち合わせに入る。問い、長江交差点の車線拡幅の可能性は、部長、歩道橋の整備調査とも関連していて、県の見解が出ないことには正確な答えはできない。高齢者自動車運転、問い、町内で起きている高齢者による自動車運転事故件数、令和元年度町内発生事故65件中22件が対象は把握しているか。部長、公式には把握していないが、相当数あるのではと推察している。問い、運転免許自主返納前と返納後の対策を自治体レベルで真剣に考えるべきでは。部長、どこまで対応できるかはこれからだが、免許を手放した高齢者が安心して生活できる対策、環境整備を進める必要性はあると思う。庁舎内喫煙、問い、7月1日以降の庁舎内での喫煙に関しては、部長、一定の暫定期間を設けて特定屋外喫煙場所を設けることとする。新井直彦、山火事防止看板の維持管理は、消防庁、年2回以上遂行する。山火事防止看板、問い、山火事防止看板は一言で山火事防止という意味ではない。消防庁も人命救助といった形で話されたが、重い責任のある重要な意味を持っている看板だと私は思っている。当然ある時は人命にも関わっていることを再認識してほしいが、消防庁、重要なものと認識している。問い、いつ頃から今の看板にしたのか。消防庁、平成13年から順次交換し、現行のもので対応している。問い、新しい看板を作成する場合は英語表示も必要ではないか。 消防庁、新しい看板を作成する場合は、外国人の対応できる英語表記を含め検討する。問い、定期的な管理体制の強化をお願いしたい。消防庁、点検と訓練も兼ねて年2回以上遂行する。防災ヘリの対応。問い、南郷上野山公園に防災ヘリが出動したとき、公園利用者に対応するマニュアルはあるのか。消防庁、公園利用者に対して誰でもアナウンスできるようなマニュアルを作成して対応していく。問い、逗子市との連携については、消防庁、最初に協議をしてから数年が経過しているので、もう一度再認識という意味合いで協議をしていく。町寺信治、教職員の働き方改革は、教育部長、部活動の方針等を定めた。働き方改革、問い、小中学校教職員の時間外勤務の実態が深刻だ。タイムカードによる勤務時間管理等、どのような取り組みを図るのか。部長、令和元年度は、留守番電話を設置して夜間対応を図った。加えて4月に部活動の方針を定めた。タイムカードについては2年度の検討課題だ。問い、公務支援導入の動きもあるが、神奈川県教育委員会の方針はあるのか。教育長、具体的に公務支援システムに特化したアドバイスはない。先行導入している自治体もあるので、情報共有を図る。国の動きが想定より早いので、繰り上げて取り組む状況が来るかもしれない。問い、役場でのフレックスタイム制の導入は。部長、必要性は認識しているが、少人数の小規模職場なので、町民サービスに直接的な影響が出ると思う。現状では難しい。葉山町第4次総合計画。問い、第2期基本計画及び実施計画策定に向けたロードマップはどうか。部長、令和元年9月より基本計画の振り返りを行う。4つの基本理念の見直しを順次年明けから取り組み、目指そう地、地は値の指標に関しては4月をめどに住民満足度調査の実施予定だ。素案ができたら7月8月あたりにパブリックコメントを実施し、9月に答申をまとめ12月議会に素案を示したい。公共施設の全体計画。問い、公共施設の再編に関しては町民の意見をしっかり聞く時間の確保を。町長、早い時期から広報でお知らせし、情報交換を手厚く行っていきたい。鈴木美智子、学校等への防犯カメラの設置を。教育長、環境整備の検討が必要だ。子どもの安心安全対策。問い、子どもの安心安全から学校等に防犯カメラの設置が必要だが、どうか。教育長、現在通学路を含む学校敷地内及び校舎内に設置はしていない。痛ましい事件の報道を受け、設置を含めた未然防止策や環境整備の検討が必要と考えている。問い、自分の身を守るため、子どもの体験型防犯講座等具体的な訓練をしている学校もある。安全のために取り組むべきだが。部長、国、県からの通知も来ている。子ども110番の家、店舗、公共施設等の場所を確認し、対応の仕方の指導徹底をしているところだ。問い、消防署の前や、 大道 T 字路に防護用ポールの増設が必要ではないのか。部長、必要性や安全性について再調査する方向だ。交通網の整備。問い、図用振動等バス路線の改善は全庁的に俯瞰した状況の改善が必要だが。部長、地域で要望を固め、機会を捉え要望していく。SDGs、アルファベット大文字、SDG、小文字 S。SDGs の進捗状況。問い、SDGs の取り組みは。町長、4つの項目への取り組みと、葉山クリーンプログラム策定に向けた検討を早急に進める。健康施策。問い、ピロリ菌は胃潰瘍、胃ポリープ、胃がんのほか、胃の悪性リンパ腫や血小板減少性の四半病等の原因となる。ピロリ菌感染が胃がんの原因の 98% を占めると推定されている。胃がんリスク検診を中学生にも実施している自治体も多い。予防医療としても実施すべきだが。部長、町の情報を図用医師会に提供しながら考えていく。
中村和夫。人口減少で税収が減ると思うが。政策財政部長、落ち込むと推計する。人口減少と街づくり。問い、今後人口減少で町民税が減少していくと思うが、町の推計はどうか。部長、平成30年度の町税収入は57億5000万円。平成37年度、令和7年度の町税収入は54億6000万円と落ち込むと推計している。問い、今後、老朽化する公共施設の改修や更新に多額の予算が必要になるが。部長、将来的には子供の数も、かつての中学校1校、小学校2校の状態に近づいていくだろう。なるべくコンパクトな公共施設の運営など、持続可能な財政運営を考えていきたい。教育政策。問い、他の自治体と比べて、小中学校教育で力を入れていることは何か。部長、教育委員会主催の学びづくり研究推進事業、各学校の企画・実施による特色ある学校づくりだ。問い、厳しい自治体間競争の時代、若い世代に葉山を選んでもらうために、教育に力を入れていることを内外に広く知らせるべきだと思うがどうか。町長、行政の本質は、社会のセーフティーネット、社会的弱者と言われる方々のニーズを満たすこととバランスをとっていきたい。地域福祉対策。問い、地域の人たちが気軽に集まれる拠点の確保を、空き家の活用等を含めて進めるべきと思うが。部長、高齢者が自分で歩いていけるところにサロン等がある状況にはない。頑張っている地域もあるので、できる支援、新たな地域づくりについて検討したい。土佐陽子。東京2020大会の取り組みは、町長、英国セーリングチームの学校訪問だ。東京2020大会。問い、葉山町はヨット発祥の地にもかかわらず、聖火ランナーが町内を通らないが、いかがなことか。町長、大変残念で納得がいかない。改めて神奈川県に要望していく。問い、新たな取り組みとは。部長、英国セーリングチームが葉山小学校と南郷中学校を訪問する予定だ。問い、ヨットの応援にボリス・ジョンソン氏や大使の来庁時、町としておもてなしができているか。町長、 町に好印象を持っていただけていて、おもてなしできている。問い、ヨット乗船体験プロジェクトで協力団体の募集がわかりづらくないか。部長、助成制度を使ってもらえるよう、広報を工夫し、周知を図っていく。環境への取り組み。問い、プラゴミゼロなどへの取り組みは、町長、早期にハイプラのリサイクルに取り組むことが肝要。国のレジ袋有料化の義務化に先駆け、町としての先行実施、マイバッグ、マイボトルの利用を促す取り組みなどは、商工会に協力を仰ぎながら対応を検討する。問い、森と海岸の海の家組合で、新たな試みとして、飲料メーカーがスポンサーとなり、脱プラの取り組みが行われるが、町長、広報誌やホームページなどで発信できれば、と期待している。学校給食センター。問い、再生可能エネルギーの導入と活用や、地球温暖化対策は、教育庁、環境への配慮等を考慮し、使用熱源はベストミックスを想定、プロポーザルで決定する。山田由美、給食センター予定地はレッドゾーンだが、3時、指定は解除できる。学校給食センター、問い、学校給食センターの計画は、学校施設の劣化診断の結果を待ち、総合的に判断してはどうか。部長、小学校の給食室は老朽化している。中学校の完全給食は早期に実現したい。優先的課題だ。問い、建設予定地は土砂災害のレッドゾーンだが。3時、多忙ダムを作るか、渓流をなくすかすれば、指定は解除できる。土砂に耐える建物にするという考えはない。町長、そこで働く職員の安全もある。県の内諾を取る努力をする。自転車保険。問い、自転車通学の生徒は、すでに保険に加入していると思われるが、遊びや通塾に使う場合も、加入が望ましい。現状は、部長、南郷中の自転車通学の生徒は、すでに 77.1% 加入している。加入義務化に向けて周知していく。特定健診と長寿健診。問い、年度初めに特定健診を受診した町民が、年度内に後期高齢者になると、長寿健診の通知が来る。同じ内容と知らず、重複受診することがあるが。部長、すでに受診した方には、長寿健診のお知らせを送らないようにした。庁舎内喫煙。問い、職務時間内の喫煙休憩に対し、非喫煙者から不公平だという声が出ている。一部の国立大学では、喫煙者は採用しないという決定をしたが、部長、採用は能力に基づくので制限は難しい。7月から行政機関は敷地内禁煙となるので暫定期間を設けた上で実現したい。勤務中の離席については職務に支障のない範囲で柔軟に考える。金崎久、スケートボード公園設置を。町長、南郷公園を提案したことがある。公園、問い、スケボー公園設置の検討は、町長、中高生議会での提案を受け、南郷公園を示したことがあるが、中心地に欲しいということだ。問い、中学生が提案したことが実現すると、将来、その人は街づくりへの関心を持つことになる。ぜひ実現をしてほしい。町長、引き続きの検討項目としていきたい。問い、 公園とは名ばかりで、草刈りなどの手入れが不十分な場所もある。少し精査してはいかがか。部長、近所の方の意見を取りまとめる必要がある。問い、ジャングルジムなどの遊具設置の要望がある。実現させる方法は。部長、町内会等でまとまって要望してほしい。問い、砂場にブルーシートを敷いてあるが、理由は。部長、糞や虫除けのため、使用するときは外している。町の活性化。問い、町を挙げてのお祭りがない。葉山全体で一堂に集まり、町民こぞってというアイデアで活性化を。町長、町民こぞってをキーワードに、開園を皮切りに継続的なものが何かできないか議論をする。ゴミ行政。問い、プラスチックに関するニュースを目にするが、国からの正式な通達は。部長、まだ何もない。問い、森戸海岸の海の家では、プラスチックを使用しないとのこと。全海水浴場にも広めてはいかがか。町長、声かけをすることは可能である。問い、生ゴミの分別は。部長、令和元年度中に施行地域を決定し、2年度中に施行を開始したい。近藤昭一、アマチュア無線アンテナの規制は、都市経済部長、調査をして対応したい。まちづくり、問い、住宅街にアマチュア無線の大きなアンテナが突然設置された。景観上規制できないか。部長、現地を調査して、しかるべき対応をしたい。問い、景観条例を制定し、景観形成重点地区を決め、電柱の地中化を進めては。町長、緊急輸送路での地中化について、国の支援がある。今回該当しなかったが、再度申請したい。国民健康保険。問い、国民健康保険料が、協会健保の保険料より 1.6 倍高い。均等割、平等割をなくせば、ほぼ同額になる。全国知事会など、地方団体が国に制度改正を要求している。自治体独自で均等割の減免しているところもある。子供が増えると、保険料が上がるような均等割は、子育て支援に逆行する。町独自で減額すべきでは。部長、国の制度として行ってほしい。問い、保険証が本人に届いていない世帯と人数は。部長、48世帯、64人に渡せていない。問い、64人が無保険状態だ。郵送すべきでは。部長、直接手渡したい。問い、滞納保険料徴収にあたっては、当人の生活再建を優先に考えるべき。状況を分析しているのか。部長、個々の状況は記録している。分析は行っていない。町長、暮らしを見て寄り添う行政を推進したい。鳥獣害対策。問い、近年、イノシシ頭数が増え、31年度約80頭捕獲され、ほとんどが埋設や焼却されている。ジビエとして活用できないか。部長、引き続き勉強したい。伊藤浩平、職員等に防災意識アンケートを。総務部長、幹部は年一回、頭上訓練、頭上の図は図面の図、頭上訓練も行っている。防災アンケート。問い、ハザードマップの町民の理解や、子どもたち、職員、 消防団等の防災意識アンケートの実施は、部長、防災意識アンケート実施の予定はない。防災安全課が中心となって、職員、学校の先生を含め、知識、防災意識が高まる訓練、研修等を通じて高めていければと考えている。学校給食センター。問い、給食センターの給食以外の使い道は、町長、老人クラブや町内会へ配食サービスの可能性があるものか、十分検討に値すると思う。問い、公共施設を積極的に民間に開放することで、町が元気になるが、貸し出す考えはあるのか。部長、身の丈に合った公共施設の数により、稼働率が高く、いつも賑わいがあるようなものを目指して、いろいろ検討していきたいと考えている。問い、公用車、草刈り機等、公共財産の町民への貸し出しを積極的に行い、町内メリットを増やしてはどうか。部長、他自治体でも一部公益性の高いものは取り組みがある。草刈り機や破砕機も講習を受けての貸し出しがある。今後、葉山町も貸し出しのメリットを整理して少し研究していきたい。子育て支援。問い、子育て世代の支援として電動アシスト自転車購入補助を行ってはどうか。部長、県内、全国的にも増えているところもある。調査をしてみたい。飯山直樹、町道の危険箇所への対応は、都市経済部長、随時対応している。安全対策、問い、町内道路は狭く危険なところが多い。その場所で暮らす町民の方々からのローカルな情報を活かす方法は、部長、問い合わせに対しては随時、即座に対応している。問い、随時、即座に対応しているとは、町民は捉えていないのではないか。年間の問い合わせ件数と対応数は、部長、年30件ほどの問い合わせで、全件現場確認し、すぐに対応できるところは対応している。問い、向原から森戸海岸に抜ける町道等へのコーナーポスト設置検討などの相談が来ている。対応は、部長、副員等支障がなければ設置する方向で検討する。問い、SNS とインターネットを活用した町民からの投稿による道路の安全管理を検討すべきでは、部長、古典的な方法ではあるが、町内会の見守り活動等で気づいたところを直接口頭で伝えるのが一番効果的と考える。ペットとの共生。問い、葉山は国内屈指の愛犬家地域であり、ペットとの共生を掲げている。まちづくりの一環として、ペット共生条例を目指した先駆的な取り組みが期待されている。ペットによる活力創造は、町長、ペットは家族であるとの認識を持っている。ドッグラン等の施設を通じてコミュニティが形成され、つながり合うことは町として助かり、活力創造につながる。久保田美希、警戒区域解除後に建設を。3時、渓流部分がなくなれば実質解除になる。中学校給食。問い、給食センター用地は土砂災害特別警戒区域だが、警戒区域が解除されてから建設すべきでは。3時、渓流部分がなくなれば、土砂発生エリアがなくなり、実質解除となる。土砂災害防止工事を並行し、早期建設を模索する。問い、用地寄付者の牧場主が工事を実施するのか。3時、 現状では民間事業者がすべて盛り土をして、渓流をなくす考えだ。問い、牧場開設へ懸念の声が大きくなった場合、町はどう動くのか。牧場がなければ用地寄付は。3時、町づくり条例にのっとった対策と、提供すべきものはしてもらう。問い、心配事を払拭するためにも、用地買収をしては。3時、これまで費用面の指摘が多く、寄付前提の候補地を提案した。万が一の時は考える。問い、相川町では、センター方式より親子方式が有益とある。最初の計画より時期もずれ、計画の試算の見直しが必要では。部長、考えていない。高齢者福祉。問い、住民の生活状況の変化や、高齢者外出支援を考え、タクシー券補助やコミュニティバス運用等を再考するべきでは。部長、将来検討しなければならない認識はある。民泊事業。問い、町は民泊に対し、条例制定や指導はするか。町長、権限はないが、県と同行し、指導もできる。子育て支援。問い、小児医療費補助は、県内自治体 88% が中学卒業まで実施、高校卒業までの自治体も出てきたが、町長、財政状況、他市の動向を見て議論する。町長行政報告。第1回臨時会。4月1日より、重要困難な特定の政策、及び総合調整に関することを職務内容とする、3次の職を新たに設置しました。平成30年度、下水道事業会計に係る参考資料の予算に関する説明書の中に誤りがありました。平成30年度、当初予算において問題となりました。証明書のコンビニ交付関連予算の計上誤りについて、経緯の報告書がまとまりました。第2回定例会。平成30年7月6日付で、町民一人から提訴された、葉山町を被告とする訴訟について、平成31年4月24日に判決が下されました。下水道法に基づく、排水設備の設置義務に違反する土地所有者に対し、同法に規定される措置命令を葉山町が発令しないことが違法であるとして、これを確認することを求められていたものです。これに対し、横浜地方裁判所は原告の訴えを却下しました。なお、原告は判決を不服として控訴しております。本件訴訟は、東京高等裁判所において継続することになります。下水道事業の葉山処理区下山口幹線環境築造工事は、下山川の仮称も想定内の工事で貫通し、5月24日にすべての工事が完了しました。当該地域で公共下水道の供用も開始しております。議会を傍聴しませんか。次回第3回定例会は9月5日から10月10日の予定です。議案審議、9月5日木曜、10月9日水曜。総括質問、9月11日水曜、9月12日木曜。一般質問、10月7日月曜、8日火曜、9日水曜。決算特別委員会、9月13日金曜、17日火曜、18日水曜、19日木曜、20日金曜、25日水曜。各常任委員会、9月26日木曜、27日金曜、 30日月曜、10月1日火曜。定例会のスケジュールは変更になる可能性があります。また、総括質問、一般質問は質問者数によって日程が変動します。詳しくは議会ホームページにてご確認ください。録音版議会だより。議会だよりは音声データを作成しています。ご希望の方は議会事務局までご連絡ください。議会の最新情報はホームページをご覧ください。編集後期。5月より議会人事が新たになり、編集メンバーも新たになりました。かねてより懸案事項だった一人でも多くの町民の皆様に読んでもらえる議会だよりをコンセプトとし、読みやすさ、わかりやすさに加え、よりシンプルにスマートな紙面作りにこだわっていきます。また、表紙だけでなく、レイアウトなども大幅にリニューアルし、これからの2年間の編集作業で、新たな議会だよりの礎となるチームにしたいと思っています。ご一読いただけましたら、ご感想、ご意見など、議会にお寄せいただければ幸いです。ご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。委員長、石岡実生。議長、伊藤圭介。議会広報常任委員会。石岡実生、中村和夫、笠原俊一、久保田美希、伊藤光平、荒井直彦、土佐陽子。